音楽も終わったところで続けてお話を聞いていただきます。
それとね、その実験からそれらの傾向はね、集団主義的社会の日本人よりも、うん、個人主義的社会の欧米人の方が多く見られるという結果も出て
る。ああ、なるほどね、
うん、私もね、以前に外国の話でこんな話をね聞いたことがあるんです
けど
ね。
どんな話？
王様のプレゼントっていう話なんですけどね、うんうん、昔々アラビアの王様が娘の王女に誕生日のプレゼントは何が欲しいかっていうのを尋ねたんですね、うん、そうすると王女は国中の国民が一斉に大声を上げるとどうなるか聞いてみたいというふうに言ったんですね。でそこで王様は10月10日は午後からは国民は全員仕事を休んで午後3時に鳴る鐘の音を合図に家の外に出て一斉にブラボーと叫ぶようにというお触れを出しました。いよいよその時がやってきたんですね、うん、国民は3時前になってみんな外に出てその時に備えていました。王様と王女は城のバルコニーで人々がその家に外に出ているのを見て、うん、鐘が鳴るのをこうまだかまだかというふうに待ってたんですね、うん、でいよいよ3時になりました、うん、ブラボーの声が国中に響き渡るはずだったんですが、なんと国中はシーンと静まり返ったまま何一つ声というのが聞こえなかったというお話なんですけどね、まあ、つまりその国民全員が自分一人ぐらいまあ声を上げなくてもいいかというふうにね思ったっていう話ですよね
みんなそう思ってしまったよね。
なるほどね、自分一人くらい言わなくても大して変わらないかと思ったやつが国民全員やったということだよねまあこれが社会的集団的手抜き事件ということだよね。
まあでもね、なんとなくただの王女のためだけにこんなことをせなあかんっていう、そういう国民の気持ちも分かるよね。
いや俺やったら王女さんのためには頑張るな
私も頑張るで、
うん、あらもうブラボーってもう言い続けるわ俺あ
らでも多分ねこれバルコニーの工事なんか高い金あるとしたんちゃうかな。
そうや、王様がバルコニーの工事を高く発注したためにごまかす事件やった。違うそれじゃないけどね。
でまあ話元に戻すんやけど、おうおう、まあ、ただしね実験の続きもあんねん、うん、それは例外があるということやね。集団におけるチーム、まあ、チームキャプテンやリーダー、
うんうんうんうん、
職長という立場になると状況が変わってくるのよ、
うん、
集団で勝った場合や職場で成果を出した場合には代表として高い評価を受けるっていうのがそのチームリーダーとかになるよね、
うんうん、
でそのためにチームリーダーにとかチームリーダーに近い人たちは頑張って力を出してまあ、優勝しようとかいい結果を残そうというふうに思うんだけど、リーダーに反発している人の方、うん、こっちは逆に手抜き率が高くなる、まあ、そんな結果が出てん
ね。手抜き率が反発してるやつは高くなる、うんうん、なるほどね。
まあまあやっぱりね、リーダーに反発してる人っていうのはやっぱり率は高くなる、まあなんか分かるような、どっかでそういうことが聞いたようなまあちょこちょこある話かなとも思いますけど、
ちょくちょくちゃうでこれようあるわ、あらようある、よう聞く、
うん、
うん、ようあるけど今日はスルーしとこうかなで部長ね、他に実験結果として何か他には出てないんですかね、年齢別とかっていう
だからね、今からそれを言おうとして、
あそうな、あそうな、
さっき言われたカーンはほんま、ま、その、うん、社会的集団的手抜きの大きさっていうのは、うん、年代によっても異なるんやね。30代以下と50代以上が発揮する力を比較してみると、平均で30代以下は1人当たり平均 79%、
うん、
50代以上は 90% 以上の力を発揮したという結果が出ました、
うん、
まあ、社会的集団的手抜きは圧倒的に30代以下の方が多かったという結果でしたね、う
ん、なるほどね、30代以下の手抜きが多いか。まあ、自分に、30代以下に照らしてみたらやっぱり手は抜いてるような気もするな、うん、
でもうちの会社やったらこの結果が出たのであれば問題解決への提案もしてますよね部長、まあ、余分なことまでする会社ですもんね。
くらい余分なこと言うない
やいやいや当たってると思うな。
余分なことようやってますよ、
まあ、この結果からね、
うん、
まあ、本来解決への提案っていうのが、まあ、依頼やったわけやね。あ、
その依頼ということはやっぱりちゃんと仕事になってるということですね、部長の会社も。
そういうことです
ね、うん、なるほど、うん、で問題解決への提案っていうのはどういうことですか、部長。
それはね、ちょっと難しい言葉やけど、うん、インセンティブの付け方やね。
インセンティブの付け方、
うん、まあまあ私は仕事柄分かってるけど、インセンティブってみたいな、ちょっと質問をしてみようかな。
なんかいけずな人がいますね。あの、私もインセンティブっていうと、あの、もらうと嬉しいものですよね。
インセンティブっていうのはもらうと嬉しいんやね。
嬉しいですね、うん、売上のあのノルマ達成した時なんかに支給される奨励金といった、うん、いわゆるなんかご褒美のこと
それ青山さんいつもモテるもんな、それ
な。そうですね。そうなん大好きです。
ああ、なるほどな、ね、はい、あの受付でちょっと袖の下っちゅうやつやね、はい、ちょっと部長にこれちょっと渡してるから部長に話つけてよとかいうようなやつがインセンティブ。
そうだから、いつも服着てるやろこの子。
なるほどね。もう一人の受付嬢って普段もうボロボロやもんね。
誰残ってんのそれ。
まあ防災ショットバーにはインセンティブっていうのはなかなか用意してないからな。
まあ、あの集団で綱引きする場合に選手一人一人にねセンサーを取り付けて
一人一人に、
うん、優勝してもしなくても力を出し切った人に順位をつけて公表するようにしたんですよ、
うん、
その結果ね、ほとんどの人が一人の時と同じような頑張りを見せて、まあ、つまり自分に直接関わるインセンティブがあると個々にそれぞれが力を発揮するものと分かったんですよ、うん、集団の中でも自己責任が明確な時ほど手抜きが少ない、こういうことでうまくインセンティブを利用すれば良いということを、まあ、提案をさせてもらいました。
なるほどね、うまくインセンティブか、うん、でもね、一度こう美味しさを知ると次にはもっと美味しいものをと要求するんではないんですかね。
そうとも考えられるけど、まあ、ないよりはあった方がうまくいく確率は高くなるかな。
そういえばあのこの間町内会で防災訓練があったんですけど、
うん、
当日あの参加者には記念品を出すというふうに言われてたので、ほうほうほうほう、かなりたくさんの人が参加されてましたけど、これも同じことなんでしょうかね、うん、
記念品に釣られて青山さんも出た。
私はいしますよ、
うん、
はい、バケ釣りで。
なるほど。
はい、
まあね、それでも個々の責任の持ち方の問題でもあるけれども、責任感といえばね。
そうそう、私ね、あの昔実はあのデパートでアルバイトしてたことがあったんですけどね。
あ、その部長のところの商社に入る前。
そうなんですよ。
うち商社やったんか。
あ、そこでもあの結構な売り上げやったんですけどね。
ええ、はい、結構な売り、
はい、でそのねデパートで昔ね、あのこんなことがあったんですよ、うん、あのデパートで死亡者を出した放火火災っていうのがあって、うん、その事件を教訓として避難誘導訓練をすることになったんですね。で売り場面積がまあ3000平米で、 お客様を想定した人とか店内やトイレ試着室なんかにも120人配置して30人の従業員を避難誘導班と決めて、煙の中で短時間にどれだけ避難誘導ができるかっていう訓練をやったんですね。で従業員の安全も考慮してお客様を全員避難させられなくても5分経過したら避難誘導班を直ちにまあ脱出するというのを決めたんですね、
うん、
で火災警報器が鳴って煙が立ち込める中で避難誘導を開始したところ、5分して避難誘導班も脱出したんですね、
うん、
でもあの120人のお客様のうち18人が行方不明になってしまった。
18人
は、はい、でこの結果というのが、煙の中だとまあ勝手が違って自分たちも迷ってしまいそうで不安になったっていうのと、うん、あの他にも誘導班はいるんだから自分一人くらいはうまく誘導できなくても大丈夫だと思ったというふうにね言われてたんですね。
なるほどね、まあ、それがいわゆる集団的社会的の手抜きというやつやね、まあ、人命に関わるような重大な訓練でも、まあ、自分一人ぐらいと考える心理が人には働くということやね。
そうなんですよ。でその後もう一回訓練をしたんですね。
あ、もう一回ね。
内容は同じで一つだけ条件を変えました。避難誘導班一人ずつの責任範囲をあらかじめ定めた結果、うん、3分以内に顧客全員を安全地帯まで避難誘導させることに成功したんですね、まあ、やればできるということですよね、
まあ、集団になると人は無意識に力を抜くと、まあ、この人間心理を十分に理解して個人の守備範囲を定めて、まあ、効率化を図れば 自分の責任の所在が明確になる、まあ、それによってまあ社会的に集団的に手抜きをなくすことができるということやね部長
かなんな。なんか一番いいとこ持って
た、いいとこ持って言ったでしょ、まあ、まとめはそうかなと、うん、
まあ、まあね、考えたらなかなかこう広がっていかないその地域防災の向上とかもね、集まらない防災訓練もやっぱり集団的社会的手抜きがあるからやっぱりなかなか進まへんっていうことですよね、
うんうん、じゃあその防災活動で社会的集団的手抜きをなくす方法っていうのは何なんでしょうね、
うん、まあインセンティブっていうのをつけるのも大事だけど、まあ、自分が何を守らなければいけないのかを見つけるということが大事じゃないんかな、
自分が守らないといけないもん、
うん、まあ、それはねマスターが思うのには自分の大切な人を守るということを答えとしてやね、まあ、そのために何をすればよいのかを考える、まあ、そうすれば自分のやるべきことが分かるということになるんじゃないかなとは思うんやけどね。
じゃあ、 マスターが最初に言われてた仕事や作業をやるときは一人でするのと大人数でやるのとはどっちがはかどるでしょうかっていう答えは、みんなで頑張る方がよりはかどるっていうことになりますよね。
うん、まあそれができれば最高やけどね部長。
全員が頑張れるっていうのはなかなかね。
まあ、マスター、
うん、
いや
マスターって言われて
なんかまともに読んだなと思って、うん、まあ、うちのね初等バーもやっぱりインセンティブをお願いしますよ、う
ん、まあ、うん、どんなインセンティブがええんかな。
そらもうこれですわ。
つっくんね。
え、
つっくんここの店では無理ちゃ
う。どうして。
客は我々しかおれへんし。
いやいや
いや違いますよ、
もっと賑わってますよ、
もっと賑わってますよ。
うそインセンティブ期待するよりも自発的にやる、あの
え
モチベーション、
モチベーション、
うん、
モチベーションは僕ら高いよ。
それを上げた方がマスターに評価してもらえるんちゃう、うん、
あら、いやいや一生懸命こいで酒買いに行ったし。
そうそう、でこの開店する前には我々ストレッチもやって一汗かいて、でサウナ行って
そう、
で帰ってくる。
でもね、そ今まで他のお客見たことないね。
いやいや、
いやそれは知らないだけ。
隣のあの大広間今日もいっぱいいますけどねやっぱり今日大広間あのバンブに任せたからうまいこと言ってないんちゃうかないやだいぶ盛り上がってると思うねんけどね、うん、多分ね、バンブ隣の部屋ちょっと見てきてくれへんかな。 あいつ帰りよったんかな。
帰ったんか
タイムカードおせっちゅうと。
いや
いや違う違う、大広間でね多分ね今ずっとお酒ついで回ってるんやと思うねんけど、うん、あいつねちょっとこの間インセンティブやったんですよ。
やった
もう今日頑張るってね、
頑張る
だいぶ頑張っとる、頑張りすぎてでそのインセンティブがちょっと大きすぎたからベランダちょっと拡張してごっそり持って行かれよったんですよ、
うん、
こっちにあれ
つくね、
あれ隣、隣工事やってるんじゃん
何なんこの、
今日の団体何の団体やったかいな。え
誰にお酒ついでんねやろ。
実験やってんのかな。
いや違う、いやあせやせやせや、今日あのどっかのあのゼネコンや、ゼネコンの団体さんが来てなんかあの余興で持ってきとったんで、あのエアハンマーかな
ガタガタガタガタってやったの。
そうそうそうそう、
大広間穴開けとんで、おいおい大丈夫かこの。
いやなんかゴッツパネルとかも持って
きとった。いやこれもだから、
あれ
あれ、うん、あら
ちょっと楽しそうや、カラスを連れて。
あ
え何の話でしょ。
今日あのなんか景品でそれうまいこと言ったカラス神殿とかってやっとったもんね。
いらないいらない、いらない。
インセンティブちゃうかな。
いやいや僕もインセンティブ欲しいな。
うん、インセンティブね、
それ頑
張る、うん、なんかね今日もあのミキサー潰れてる状態な。
あのこの間のその町内の、うん、
あごめん隣の学校がちょっとうるさいからね
これどこにある店
なの。終われよっていう話か。
いや終われっていう話ではないんやけどね、うんうん、何この間の話って。
いや救命講習の中でも、うん、やっぱり社会的手抜きをさせないように明示してるところがあったよね。つくださんじゃなくてつっくん、
あなたは119番通報、あなたは AED を持ってきてくださいですよ。
はい、
あ、それは自分らあの防災訓練してきたの。
してきたよ、
してきましたよ。
あれ、
え、え、僕はどういった立場。
おかしいな。じゃあまあ今日はこういうところで、
さよなら。
さよなら。
あれいいんかな
はい、ここで音楽に入りたいと思いますが、3曲目
引き続き、
はい、
3曲目港の陽子横浜横須賀
誰でしたっけ、うん、
ダウンタウンブギーバンド、
ダダダダンダンダダダダダダ、え、それでしたっけ、
テテテテテテテテ、あんた、あの子の何なのさ
あ、その歌でした、
その歌でございます、
あ、そうですか、
はい、
それと
と
夜明けのスキャット、
ルールールールールー、で、ずっとお前ら映像って
言われる、ゆきさおりさんです、
はい、はい、じゃあその2曲をお聴きいただきます。
ちょっと前なら覚えちゃいるが、1年前だと。